体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
一人で悩まずにご相談ください。11月12日金曜から25日木曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント、性暴力等のあらゆる暴力は、人権を侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき課題です。問い合わせは、区民生活部管理課男女共同犯罪被害者支援係へ。女性に対する暴力をなくす運動パネル展。DV、配偶者やパートナーからの暴力やデート DV、性暴力などに関するパネルの展示を行います。日時、丸1、10月25日月曜から27日水曜。丸2、11月9日火曜から13日土曜。いずれも午前9時から午後5時。場所、丸1は区役所1階ロビー。丸2は男女平等推進センター。荻窪 1-56-3 相談機関 DV 相談配偶者やパートナーからの暴力杉並 DV 専用ダイヤル電話 5307-0622 午前9時から午後5時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます福祉事務所電話荻窪 3398-9104 高円寺 5306-2611 高井戸 3332-7221 いずれも午前8時30分から午後5時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます東京ウィメンズプラザ女性用電話 5467-1721 午前9時から午後9時年末年始を除きます男性用電話 3400-5313 月曜日水曜日午後5時から8時土曜日午後2時から5時祝日、年末年始を除きます。内閣府、DV 相談プラス。フリーダイヤル、0120-279-889、24時間対応します。夜間、休日、緊急時、警察、110番、東京都、女性相談センター、電話 5261-3911 男女平等推進センター相談一般相談家族、生き方、人間関係、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント、性暴力など電話 5307-0619 午前9時から午後5時 土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。法律相談、離婚、養育、財産分与など、女性弁護士による予約制の面接相談です。日時、毎週木曜日、午後1時30分から4時30分。祝日、年末年始を除きます。月1回、夜間実施。対象、区内在住、在勤、在学の女性。申し込み、電話で、希望日の前日午後3時までに、同センター一般相談、電話 5307-0619 へ。性暴力に関する相談、性暴力救援ダイヤル7、SARC、サーク東京、電話 5607-0799、24時間対応します。地域のみんなで子育て、養育家庭になりませんか？養育家庭里親制度は、様々な事情で親と一緒に暮らすことのできない子供たちを一定期間家庭に迎え、一緒に生活して養育する制度です。親の入院などで短期間の預かりが必要な場合もあります。幼稚園、保育園、学校に通い続けるためには、学区内の養育家庭でお預かりいただけることが理想です。全小学校区において、養育家庭の登録ができるよう、ご協力をお願いします。問い合わせは、杉並子ども家庭支援センター、電話 5929-1902 へ。主な要件、養子縁組を目的としない。都内在住の夫婦である。配偶者のいない場合は一定の条件あり。家族の構成に応じた適切な居住環境がある。養育期間は短期から可能。委託期間中の子供の養育費等は都が基準に基づいて支払う。なお、詳細は東京都杉並児童相談所電話 5370-6001 へお問い合わせください。午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日を除きます。養育家庭体験発表会。より多くの方にこの制度を知っていただくために、養育家庭体験発表会を開催します。日時、11月20日土曜午後2時から4時。場所、ウェルファーム杉並、天沼 3-19-16。定員30名、申し込み順です。申し込み、電話で、杉並子ども家庭支援センター、午前9時から午後7時、日曜日、祝日を除きます。または、東京都杉並児童相談所へ。なお、2歳から就学前の託児あり、3名程度、申し込み順です。電話で、同センターへ。心の目で見守り合える街を、認知症の方を見守る、見守り合いプロジェクトを推進しています。問い合わせは、高齢者在宅支援課、高齢者見守り連携係へ。見守り合いプロジェクトとは、スマートフォンの創作アプリ、見守り合いアプリを利用して、認知症で家に帰れなくなった高齢者の家族等が協力者に捜索を依頼し、早期発見、保護につなげるための見守り活動です。見守り合いアプリとは、スマートフォンで利用する無料のアプリで、登録している方が協力者です。捜索依頼者、高齢者の家族等が 捜索依頼を配信すると、協力者がその情報を受信します。捜索依頼には、高齢者の写真や特徴等の情報が記載されています。協力者になったら、配信された高齢者の情報をもとに、可能な範囲で捜索にご協力ください。なお、本プロジェクトは、積極的な捜索活動を依頼するものではありません。普段の生活の中で、捜索情報に記載された高齢者を見かけた時に声かけをお願いするものです。プロジェクトの詳細やアプリのダウンロードは、見守り合いプロジェクトホームページで、見守り合いプロジェクトで検索。